はい、それでは、今日の4月28日の、私からの簡単な解説を、短い時間で、時間があまりありませんので、短く解説したいと思います。今日はこの2つのことをやりますけど、まずは先週ですね、この1週間の新聞記事から、英会話の授与数、ノバもこの間破綻しましたけれども、ジオスというものが破綻したと。で、これをどういうふうに解釈するかっていうのが必要なね、なんていうのかな、慎重な議論っていうか分析が必要なんですけれども、ある意味で僕はやっぱ象徴的かなというふうにも思ったりしました。で、英会話が決していらないというふうなことを言おうとしているわけじゃありません。左の方の記事というものは、今回のアイスランドの火山の爆発でヨーロッパの飛行機っていうのが麻痺してしまいましたよね。じゃあみんなもう麻痺してどうしようもなかったかと、そんなことなくって、フェイスブックと呼ばれるようなコミュニケーション手段を通じてですね、いろんな人が、いやそれだったら一緒に車で行こうとか、いやそれだったらうちの家に泊まっていいよとかいうふうな形で、見知らぬ人っていうものが自主的に行動をして、そこにやっぱりグローバリズムの強さっていうのを見たというふうな記事もあったりして、なるほどなというふうに思います。で、ここから私なりの、教訓を得るものっていうのは、単に英語はしゃべることはできると、しかし人と接するのは嫌いだと、英語の発音が綺麗な私が好きと いうふうな、ちょっと自己陶酔型の英語力じゃ全然意味なくって、人とね、どんどん交われるというか、そういうふうな行動力は必要だなというふうに思いました。それから右側の記事っていうのは、東大の理系の先生なんですけど、やはりその会話をしている中で、そこからいろんな研究者と会話をしている中で、画期的な理論っていうのが出てくると。で、もちろんその科学者の共通言語というのはもうほぼ全て英語ですから、英語でね、自由な議論をするっていうふうなことが実は大切なんだと、本を読むだけではいけないんだっていうふうなことを、新聞記事から学んだりは、しました。それからですね、次、先週の感想でですね、教員のモチベーションっていうのはいいよねと。で、こういうのは一人で学べないからさ、できるだけこれをうまく使っていこうというふうな形。それからもう一つなんですけれども、最後にもう一度ですね、自分の意見というものをまとめると。で、できれば一ひねり加えて、あるいはパッとね、ピリッと効かしたものをしてっていうふうなこと、これは大切だよねっていうふうな、感想。それから自分のスピーチをするっていうふうなことは、実は2分間しゃべり通すことじゃなくて、選び抜かなくちゃいけないんだと、精選しなくちゃいけないんだと、ね、それは全くその通りですよね。選び抜くっていうふうなことは大切だっていうふうな感想がありました。それから他人の意見というものを最後まで聞いて、さらにそれにプラスアルファを加えるというふうなこと。で、そういうふうな点では、グループディスカッションっていうのは考えてみたら難しいねと。でも難しいのは誰にとっても難しいわけですから、それを訓練していこうというふうな話になるでしょうか。コミュニケーションというものに関してですけれども、コミュニケーションが高いっていうのは、やはり聞き手を尊重できるというふうなところに、あるんじゃないかということ。それから、グループでのですね、ディスカッションだったならば、誰か一人がペラペラ喋ったっていうんじゃなくて、今日は自分の意見も言えたし、他の人の考えも共有できたなというふうな、そういういい場ができる、そういったことを目指したいねっていうふうな感想。それから今日話を聞いていたんだけれども、教師というものは、例えば中学生というように、大人の言葉がわからない、大人の理屈で説明してもわからない子どもに説明っていうか、説得っていうか、しなくちゃいけない、ここにやっぱり教師の難しさはあるよねっていうことは全くその通りで、僕自身もやっぱり反省することしきりですよね。どうしてもその自分が分かっている言葉でしか説明しない、ところがその場合だったならば、中学生、高校生には、あるいは僕の場合、大学生には届かない場合があるわけだから、そこをね、どうやっていくか、もちろんこのクラスではその、訓練はなかなかできませんけれども、でも自分では分かっている、自分では自明の言葉が人には通じないということがあると思います。そういった経験をですね、ぜひ重ねて、見てください。それから読むというふうなことは実は難しいんだということ、これは僕は何遍も言ってるつもりなんですけど、読むということは自分なりに理解して、その理解を言語化できて、それできればそれに対して自分の意見というものを加えると、そういうことができて初めて読むということだなというわけで、読むというのは目を左から右に動かすだけのことでは、ないと。その読んだことからテーマ設定ができるかということ、それまでも含めて考えなくちゃいけないねということ。それから教育っていうのは、偉い人、誰か知らないけど、偉い人っていうのが決めるもんじゃなくて、極端なことを言ったならば、一人一人がですね、英語教育に携わる一人一人っていうものが、考えて、そして、地道に説得していって、子どもに、あるいは保護者に、あるいはそのお役人に説得して、そして納得してもらえるような、そういったコミュニケーションをすることが大切かなとも思ったっていうふうなことがありました。今日の、ことに移りますけど、今日のはですね、学校法人ということで、著作権の特例ということで、その、 本当は著作物ですからコピーしちゃいけないんですけれども、まあ、ここは学校の中ですから学校法人ということですから、著作権の特例で認められてますので原稿を皆さんには、お配りしました。で、私なりにすいません、これはあの結構、力込めて書いた原稿なんですけれども、だから簡単に説明することはできないんだけれども、自主的に学ぶということはとっても大切で、あの皆さん、まあ、今はまだ聞き手の方なんですけど、教師になったらですね、やっぱ話し手の方ばっかりなんですよ。それがやっぱ聞き手になるっていうふうなことはとても大切で、そしてリラックスして、そしてあのいろんな制約から自由になってっていうことも必要だし、この間からの真似で言いますと、外見だけ真似してもダメだよと。その人が実は何を狙ってるのかとかいうこと、あるいはその人すらも把握してないことを分析的っていうのは言語化して、ね、実践の言語化っていうのはとても大切なんだよと。そうしないと外面の、あの真似だけだったら失敗することが多いよっていうふうなことを言って、そしていわゆる達人って呼ばれている人の特徴を、書いたっていうのが私のこの原稿でした。でそこで書いたことの一つっていうのは、我々はその教育の方法ということを、例えばペケペケという方法をやったらうまくいくっていうふうに考えがちですけど、単純に考えてもそれは、教育内容、教える内容とも関わってますし、あるいは教師のキャラとかパーソナリティとも実は関わってます。これは僕はいろんな観察事例で見たことね。それからもちろん学習者との関連もあります。学習者の知識の程度、学習者がどんな感情を持っているか、学習者がどんなパーソナリティ、長期間のね、パーソナリティを持っているか、あるいはその、現代社会の認識ですよね、を教師がどうやって持っているか、あるいはその、生徒がどのように現代社会を認識しているか、そういったこと、多数のことをですね、考えなくちゃいけないことかなとも思います。で、最後のところはもうほとんど時間がありませんから説明できませんけれども、実践研究報告っていうのは何なんだろうかと。あの、科学論文とはやっぱ違うところがいっぱいあると思うんですよね。でそれは何なのか、それからその振り返るというふうなこと、ね、実践を振り返る、まあ、リフレクションってここでは書きましたけど、というのはどういうことかということ、そういうことをですね、まあ、あの説明しようとしました。もちろんあの、こういったあの短期間の5分ぐらいの説明ではちょっととても説明できません。だからこそもちろん本を書いたわけですけれども、まあ、私の方としてはそういった原稿を用意、しましたので、まあ皆さん、まあ学んでねっていうことです。それからもう一つの、原稿はですね、これもうちょっとしたら多分あと1ヶ月ぐらいで本が出ると思うんですけれども、私の研究仲間の横溝先生という人が中心になって、田尻五郎先生の本をまとめてくれました。あの科研自体は私が代表者を務めさせていただいたんですけれども、この本に関してはもう横溝先生の努力でできました。その中で私もちょっと短いエッセイを書いて、その中のさらに一部なんですけれども、僕はその言おうとしたのは、田尻先生っていうのはまあ伝説的な先生なんですけど、田尻先生に憧れたって絶対に田尻先生なんかなれるわけはありませんと。田尻小五郎っていうのはまあ冗談で言ってますけど、ミニ田尻みたいにもなれませんと、なれませんと。しかしそれは悲しむべきことでは絶対になりませんと。むしろ悲しむべきことがあるとすれば、それはむしろあなたが田尻小五郎になろうとすることだと。つまりあなたという人間が持っているポテンシャルというもの、そこを伸ばそうとせずに全くの他人になろうとすること、それの方がむしろ僕は間違いじゃないかと。だからこれさっきのリフレクティブになるんですけど、外面の真似だけしちゃいけないよと。外面の真似だけして田尻小五郎なら田尻小五郎になろうとしても失敗するよと、ね、というふうなことを、言おうといたしました。はい、ちょうど時間になりましたので、じゃあ今日は、いつものようにですね、こういったスケジュールで、授業を進めていきたいと思います。